パイロットジャム。作曲家の伊崎です。
放送作家の広島です。この番組はトークの練習がてらお互いに好きな曲を紹介する曲が流れない音楽番組です。リモートで収録しています。ドラマ不適切にも程がある第6話、昔話しちゃダメですかの回が放送されまして、僕はどんなだったかね。なんかいろいろ起きてた気もするが
いろいろありました。あのファーストサマーウイカさんが、
はい、ドラマ
テレビ
脚本家に、
そうだね、脚本家の何でしたっけ、はい、エモケンさんでしたっけ、
エモケンに
ね、
ね
もうちょっとこう打ち合わせしてどうだこうだみたいな。
そうだそうだ、なんかね、駆動感をモデルにしてるんだかなんだかみたいなあそこまでで
もなんかそんな雰囲気よ、ね、どうなんだろうね。
駆動感のモデルにしちゃ年いきすぎだけどね、あのなんか経歴的にも、
うん、一回り上感はちょっと
っ、そうそうそう、ちょっと後の世代だもんね、駆動感って。
そうだね、多分 ね、う
ん、でもなんか池袋ウエストゲートパークのオマージュみたいなやってたのかな、うんうんうん、オマージュというかなんかそのどっかの駅前でヤンキーたちが集まる話をみたいな言ってたりとか。
ああなるほど、 IWGP を僕は見てないから、
あら
そのオマージュがちょっと分かんなかったですけど、そういうことだった
みたいな。そうそう、過去の代表作みたいなのでね言ったりとか。
はいはいはいはい、
IWGP は駆動感の作品の歴史の中でも原作ものだから、なんとなくその設定をいじることはやるんだって思ったけどね、はいはい、小説原作だからさ、しかも、多分未だに続いてるんだよ、池袋ウエストゲートパーク
あ、そうだったんだ。
多分続いてると思う。なんていうか、その設定の部分をいじるのって、どっちかっていうと、その、もともとの原作の設定だろうから、みたいなのはあるけどね。もう一応今回のメインの話としてはあれですよね、純子ちゃんが令和に来て。
そうですね、
うん、やってるけどさ、俺さ正直言うとさ、この放送した翌日ぐらいにドラマ見てさ、それっきりなんだよ。ちょっとこの収録の直前に見れなくてさ、だから俺の記憶がちょっとあやふやな部分があるかもしれないんだけど、
はいはいはいはい、
今回のタイムスリップのというか、あのバスのさ仕組みを説明するときにさ、顔認証みたいなので、もともと登録されてる人しか来れないみたいなこと言って、小川先生はなんで来れたんだよって言ったときに、いや実は小川先生の写真でちょっと実験してたもんでって言ってっていうくだりがあったんだよ。
忘れてるあったのか。
そう、うん、でまあタイムスリップできるのは合計で多分50人ぐらいだみたいな言ってたと思うんだけどさ、今登録してるのがみたいな、なんだけど純子ちゃん普通にバス乗って普通に来たんだよ令和にあんた来れるんかいと思って。
そうだね、なんかそこを確かに、その前提がある状態だったらおかしい話というかね。
そう、うん、これが1話の中に内包されてるからさ、要するにその、別の回で、例えば今回その説明をしてまた1話と2話後とかに純子ちゃんが来るとかならさ、なんかその忘れてた設定として見れるんだけどさ、はいはい、1話の中でそれをやるからさ、あれって普通に俺はすげえ気になったんだけどさ、だから純子ちゃんがバスに乗る手前で俺は先生のお面を渡すボケだと思ってたの。
あ、なるほど、そうかそうか、
なんでこんなのしなきゃいけないんだよみたいなくだりが絶対あると思ってて、あの未来から帰ってきた時に、
なるほど、ね、
大きい荷物、
要は顔認証が必要だから、
そう、あの小川先生のお面をしてる科学者の絵があったからさ、で未来からその帰ってきた時にいっぱい荷物持ってたからさ、その中にお面があって、純子ちゃんがバスに乗る直前にこれをしろみたいな、なんでこんなのみたいなくだりが絶対あると思ったんだけど、野面で入ってきたから、いけんのって
そうか、そうだね、確かにそこ、まあ、そういう仕掛けがあるんだったら、まあね、あのお面がないと帰れないというか、未来に
帰れないというか、そうそう、
うん、整合性が
だから
取れてる感じ
は
する
けどね。そう、今後絶対そこはさすがになんかあるんだと思うんだけどさ。
そうだね、うん、あるいはそのまあ純子ちゃんの顔を登録するくだりがね、
そう、これから
あったりするのかもしれない ね、
あるんだなって思ったりとかさ、うん、
なるほどですね。いや、ありそうだな、なんかでも、うん、
あ、
今回は結構その未来からその先に帰ってきて、そのなんていうのかな、純子ちゃんとこうちょっとよそよそしい雰囲気になるというかさ、そのなんていうの、
あ
歯に詰まったような感じですよね、その安倍さんは知ってるけどその、ね、大震災のこと言えないわけですから、
とか、
ね、純子ちゃんにみたいな、
確かに、ね、うん、
とか、よそよさんとちょっとリビングで話したりみたいなのとかもね、
あ、うん、そのシーンあったり、
あそこら辺は良かったな。
なんかお友達と一緒にいるときにさ、急にだ、抱きついたりとかさ、ね、うん、そう、あのくだりってさ、 その純子ちゃん目線からしたらマジで意味わかんないじゃん。
いや、マジで意味わかんない。
純子ちゃんはね、まあ未来のこと、うん、未来に行ってたみたいなことで久しぶりの再会だからいいかもしれないけど、純子ちゃんのお友達はさ、あのそれ結構受け入れる感じなんだとちょっと思ったけどね。
うん、まあなんか苦笑いみたいな感じ
ねえ、
うん、
だけど もっとバカにされていいと思うんだけどさ、あの
そうだね、うん、
ドラマチックなことやってんなみたいな。
そうだね、なんか重いよね。
そうそうそう。とかちょっと不登校の子の顔がちょっと出てきたじゃん。
そうだね、だからその子が今後どうやってこの番組に絡、まあ、番組というかねドラマに絡んでくるのかっていう、急にメタ的な視点になっちゃったんだけど、
エンタメとして見すぎだって
ごめんね。
で顔がちょっと錦戸さんに似てなかった？
あ、わかる、ちょっとわかるかも。
錦戸さんはでも関西の出身っていう設定だから、兵庫出身って設定だから関係ないのかな。
関係ないのかしら。
名字が違うもんね、うん、名字なんだっけ、犬なんとかみたいな名前だったもんな、錦戸さんの設定のボーイの人は。で
名前なんだっけ、
なんか犬ってついてた気がする、うん、変な名前だなと思ったの。で、不登校の子はなんだっけ、佐藤くんとか言ってた気がするから、
うんうんうん、
まあ、家庭の事情でみたいなのあるのかもしれないけど、どうなんでしょうねっていう。
どうなんで
しょうね。マジであの役者の人が顔が似てただけっていうのが全然あると思う。
そうね。
ねえ、とか、あとまああれだよね、バスに乗って来れる人が50人ぐらいいるっていう設定だからさ、うんうん、その昭和の方に未来から来てる人がいるとかもね、うん、なんかそのあれ前回伊崎くんとその話したんだっけ、
多分したような、してないようなことかな、
ね、してなかったかな、うん、の感じで、うん、ね、すでに潜んでる人がいてもおかしくないよね。
そうだね、それはありそうだし、まあなんか仕掛けにはなりえないのかもしれないけど、
うん、
あの小川先生が普通にその未来からその割と最新機器とかを持って帰ってきてる感じが、
あ、そうだ、あの VR とか、
VR とか、まあ、スマートフォンもそうなのかもしれないけど、なんだろう、なんかそこら辺をどう処理するのかなっていう感じはちょっとするかもしれない。それによって何か未来が変わったりしないのかなとちょっと思ったりはするけど、今全部その人と人とのつながりでタイムパラドックスが起きそうになってるから。
確かに、うん、物でもね、
で物でも起きそうな気はするんだけどな。
なるほど、確かにね、あの校長に VRL を見せちゃったらね、
そうそう、それによってこうちょっと何か、うん、ね、エロのレベルが飛躍的に上がるとか
確かに
分かんないけどね、うん、
本当だな、今時の AV 女優の可愛さったらないもんな。
ないよ、だってもう、いや分かんない、昔を知らないからあれなんだけどさ。
いやでも多分、ね、もう飛躍的に変わってるもん。
そうだよね、没入感もすごいしね、うん、
ねえ、
う
ん、だったり、あと単純にさ、ドラマ見てる時にさ、どうなんだっけって思ったんだけどさ、この、
はいはい、
小川先生はあの時代の人だからあの時代に帰るの分かるんだけどさ、うん、あのタイムスリップのあのバスってさ、昭和の時系列に沿って、うん、同じ日数さ時間が経ってるじゃん、なんかその、うんうん、純子ちゃんと久々に帰ってきたみたいなパターン的に、
はいはいはい、ありましたね。
そうだけどタイムスリップせっかくしてるのに、そこ忠実に何日空いたみたいなのはちゃんと開けるんだみたいなのは思わない？それって変じゃない？別に。
あいや僕はそこまで、あ、なんていうの、そこに引っかからずに見ちゃってたかもしれない。
うん、なんか俺久々の再会してるシーン見て、あ、ちゃんとそんないっぱい時間空けてるんだ、給食するとかもそうだけどさ、あの学校を休んでとか。
ああ、まあそうだね、そうか、そのいわゆる戻って帰ってきての日数がちゃんと経ってるのがっていうことね、うん、そうかそうか、
そう、それは
確かにな、その出た直前に帰ってくればいいっちゃいいもんね、
う
ん、
そうそうそう、まあそこコントロールできない、まあ小川先生がコントロールできる範疇じゃないとは思うけどさ、その、
うん、
なんていう、逆にそのやり直し的に同じ日に戻っちゃうとかはありそうだしさ、あのコントロールできればその効率いいところに戻ればいいけどさ、うんうん、あのバスの、うん、あのタイムマシン的には同じ日数がちゃんと開くシステムなんだっていうか
そうだね、確かに、うん、それは、あ、待って、今それさすごい思ったんだけどさ、それめちゃくちゃ大事なあれなんじゃないかな、今ものすごく大事なことを言ってる気がする、それ。つまり、阪神淡路大震災が起こるその日数の期間中、あのバスに乗って未来に行っていればその日程はいないけれども過ぎてるっていうことになるから、なんだろう、生き延びるっていう世界線ができるんじゃないかなって今一瞬思ったんだけど、まあ それを使えばってことかな、
あのバスに、
まあまあ、そのもちろん乗っている状態をずっと保ってればみたいなことかな、まあ、まあただそのタイムパラドックスが起きちゃうからそこをどうするか分からないけど、
けど、うん、まあそうだね、うん、あのバスが、
うん、のその日数があのちゃんと過ぎちゃうっていうところを使えば、まあ、そういう回避の仕方もできるのかなみたいな、
そうだね、確かに、
とかあるいはそれを使って実は生きてるんだけどそのみんなとは会えないから、その本当にフランスで住んでるとかなんか分かんないけど、あそういうパターンとかもあったりするのかな、
やりそう
ね、なんか本当にちゃんとあのフランスのお店であのなんか雑貨屋さんがどうだみたいなこと言ってた気がするんだよね、なんかスープがどうだみたいな、
ブイヤベース屋さんをやるの、
そうそうそうそう、実は本当にそれをやってるっていうパターンだったりするんじゃないかなってね、日本にいるとパラドックスが起こるならみたいな、
あ、まあなるほどね、
ウルトラシーがあるのかなってちょっと思ったから、
確かに確かに、うん、俺今それで思ってたのはさ、あの神戸にさお父さん連れてっちゃうシーンでさ、純子ちゃんが迎えに来て下にタクシー待たせてるって言ってたからさ、あの、はいはいはい、今一瞬思ったのはそのなんか空港新幹線がなんか行く道中にバス乗るかなって思ったんだけどタクシー待たせてたなっていうのでちょっと今、
ああそうかそうか、
そうそう、そのそこでバス乗って未来行っちゃうみたいなパターンはあるかなってちょっと思ったけどさ、うん、その阪神淡路のところに日数かぶせるな、うん、
そうだね、でもなんかかぶせるっていうところはありそうだよ ね、
だからその直前で
その日が来るって分かってるん
だ、そう、その直前で偶然バス乗っちゃうみたいなパターンで、うん、まあでもタクシー待たせてるっていうセリフで言っちゃってるもんな、
か実はそのタクシーがその要は小型版として機能する可能性もあるかなと思うけど、うん、
みたいな、
なんか公共の乗り物タイムマシンにしがちみたいなイメージがあるというか、
あ、うん、なるほどね、
いやいや、なんか今そんなことも思いましたね、
あ、うん、確かに、いやまあまあ単純に俺は見てる時にね、あ、律儀だなって思ったってぐらいだったんだけど、
うん、そうだね、うん、いやなんかこのドラマの雰囲気的にさ、そのなんていうのかな、やっぱ明るい話だからなんかその、うん、
ベースがね、
誰かがちゃんと死んじゃうみたいなのはね、そう、あのできれば回避してほしいなと僕は思うので、
まあそうだね、うん、
そう、そこをどうやって解決するのかが結構気になるかな、うん、
あ、確かにな、
そうなんだよね、まあまあただまあまだ別にお墓参りとかしてる描写もないし、
本当だ、お墓があ
の、うん、そう言われてるだけじゃん、その犬島さんでしたっけ、あのゆずるさんに、
あ、調べたの、今
名字が分かんなかったからね、調べたんだけど、うん、まあ、古田新さんが、まあね、うん、亡くなったっていうことをあと、あの、伝聞で聞いてるだけだから、
そうだね、
なんだろうな、そこはまだちょっと余地があるのかしらっていう気はするけど、うん、
うん、確かにね、
まあ、気になりますね、
うん、うん、
じゃあ続いてニュースですけれども、
うん、
はい、まあ銃刀法の改正案が閣議決定されたっていうニュースがありますけど、本当のニュースじゃん
ね。あれ、閣議決定なんて初めて言った。
ねえ、本当ですよね。内閣府が出てくる話かなみたいなさ、本当そんな感じ。 まあ、いわゆるその銃を使った犯罪がちょっと相次いでいますよっていうところで、うん、あのなんかもともとその拳銃とかに対象に設けられてた発射罪っていうのがあるらしいですね。これを、まあ、いわゆる猟銃とかその他の銃にも適用することなど、まあ、銃をめぐる規制とか罰則の強化を盛り込んだ銃刀法の改正案をもうすでに閣議決定しているということですね。
へー、うん、いつの間に。
で今一応その銃刀法では拳銃などを対象に法定刑、うん、これは法定刑の上限が無期懲役の発射罪が設けられている。あ、だからまあ日本で許可なく銃を撃っちゃうと、うん、まあ、最悪無期懲役っていうことなのかしら、この発射罪によってみたいな、うん、重たい、まあ、当たり前なんだけどさ、
うん
ね、まあね、日本で銃撃つのってやっぱダメだからね。
発射罪なんて初めて知ったぜ。
いや本当にね、いわゆるなんていうの、殺人未遂みたいなところかなと思ってたんだけど、
でも発射だからそのものがね、人がいないところで撃ってもみたいなことなんだ
よね、うん、っていうことだよね多分ね、うん、うん、
まあ、
要はそのテスト的に撃ってるっていう時点でもう罪が発生するってことだよね、
うん、そうだね、うん、どこに撃ったって危ないは危ないもんね、はいはい、
そうですね、とか。なるほどね、ここはじゃあ銃の専門家の私からの意見を述べさせていただきますけれども、
発射剤を知らなかった専門家から
ね、発射剤知らない専門家っていいのかよって話、
そうだね、伊崎くんは発射しちゃダメなんて知らないからね、その辺で撃ちまくっちゃうかもしれなかった、知れてよかったね。
いやもう
発射し放題だと思ってたもんな、
一般のモラルの、いやいやそんなわけない、そのパチンコみたいに撃ちっぱなしなわけじゃないからさ、もうさジャジャジャジャって出てもおかしいし
ねえ、
あね、
マシンガンのごとく撃ちまくる予定だったのにな
ね、日曜洋画劇場かなみたいなさ、ね、アーノルド・シュワルツネッカーがもうバンバンバンバン撃ってるみたいなイメージなんだけど、
ね、
一応そのまあね、僕もね持ってるんですけど、あのいわゆる鉄砲の所持には所持許可証っていうね、パスポートみたいな、うんうんうん、まあ、書類があって、ここに自分の個人情報と、
うん、
あとはその鉄砲を持っていい人間かどうかの、まあ、公安委員会からの許可みたいな紙が貼ってあるんですよ。で持ってる銃の登録番号とか銃の、まあ、商品の名前とかも全部そこに記載されてて、
うん、
であとはその弾をどれぐらい使うかみたいな計画書みたいなのもね、警察に出したりしなきゃいけないんですよ。で言うならそのどこでどの弾を 何発いつ使ったのかっていうことを事細かに記録しないといけないんですよ、ね、うん、そのぐらいその弾の所持は厳しく取り締まられてるんだけどさ、
うん、
ねえ、で僕の場合は散弾銃だったから、まあ言うば猟銃に該当するわけだけど、まあ僕はだからこれその撃ちっぱなしに行って間違えて撃っちゃうと、うん、まあ警察の厄介になるっていうことに、今までは分かんないけどこれからはもう確実になっちゃうってことだよね、多分ね。
そうだね、厳しくなるんだろうねその辺の。よくだ、ね、こういうので思い出すので言うとさ、
うん、
警察官の人とかもさ、あの弾の扱いとかすごい厳しいみたいなのあるじゃん、
あのそうだね、うん、ね、むやみやたらに発砲しないし、
そうそう、うん、の割になんかトイレに置き忘れたみたいなニュースは定期的に
ある
けど、
交番にね置きっぱなしにして取られちゃったみたいな、
ね、とかね、うん、ありますけど、そう、なんか米沢ほのぶさんの小説でさ、夜景っていう話があってさ、
はいはいはいはい、
銃が撃ちたくて銃が好きで警察官になった男の話でさ、あ
逆なんだ、そのやりたいことがあって警察になったんだね、うん、
そう、なんか銃を持ってみたいみたいな、あの、
はいはいはい、
堂々と持ちたいみたいなことで、であのそういう機会があれば事件に積極的に巻き込まれていって犯人に撃ってみたいみたいな、
はいはいはい、まあ、チャンスは誰よりもあるよね、
そう、
ことを日本においてね、
そう、以前から考えていたような人が交番で暇な時間に拳銃をこう触ってたら間違えて撃っちゃってみたいな、やばって、で、
それやばいな、
仕事が終わるまでに弾がなくなってることをバレたらまずいけど、はい、弾が、1個減ってるっていうのはすぐバレちゃうから、今日この勤務時間内に鉄砲を堂々と撃たないと、
あなるほど、アリバイを作らないといけないわけだ、
そう思って、でまあ何か多分幸い銃のその弾は拾ったのかなかなんかで、事件を起こそうって言って、何かご近所トラブルみたいなのを何かちょっとこう電話で密告じゃないけど言って、ちょっとやばい人暴れさせて、 よし今打とうっていう話があるんで、
まあだからもうそこまで大ごとになっちゃうわけだね。
そう、
うん、
そう。でその時威嚇で、上空に向かって何発か撃ってみたいな、はい、そのタイミングでそのさっき間違って撃っちゃったやつを
実弾をちょっとこう消化するじゃないけど、
そう、その辺に捨ててみたいな、だから威嚇の時に撃ちましたっていうことにしようみたいな。
あーなるほどね、
っていうそういう話がね小説でありますけど、
それ面白いね、
あれ面白かった。
あーそうですね、あとはじゃあもう一個ぐらいニュースいきますかね、
うん、
はい、犬が急病で休む、はい、その主張を通すにはっていうところですけれども、
うん、
まあ、ワンちゃんの体調が悪いから今日会社休ませてくださいっていうことなんでしょうね、
うんうん、
ちょっと今その記事を読んでるんですけど、
うん、
ちょっと僕の耳慣れない言葉が出てきますね。
何、
このアサーティブネスっていうのかな、相手のことを思いながらも自分の主張を伝えるものだって書いてますね。これ合ってんのかな、同じやつ見てる、
見てるね。コミュニケーション手法みたいな、まあまあその伝え方の問題だみたいなことだよねきっと。
ああそうですね、
会社のね、うんうん、仕事大変なのはあるんですけどっていうのはその伝えつつうまく、
はいはいはい、
自分の都合をっていう。なるほどね、日本だと犬が急病でちょっと今日休みますって言われたら会社側の人が、
うん、
え犬でっていう違和感を抱く人がちょっとまだ多いけれども、一方アメリカでは、犬が病気で自分が病院に連れていくから休みますと言って、うん、上司に嫌味や文句でも言われたら、犬は私の家族です、犬を大切にすることは私自身を大切にすることです、はいはいはい、あなたは私や私の家族より仕事を大切にしろというのですかと誰もが言い返しますと。アメリカではそっちの方が一般的な感覚であるというの
は、
めちゃくちゃ切れてるけどね、相手のことを全然仕事のこともちゃんと考えなさいよっていう感じが、まあでもこれ日本人的な発想なんだよね。
そうだね、確かに僕らも犬理由で休みますって言わない、言わないというか、もしそうだとしても、
うん、
なんか別の理由を立てて、その身内のものがちょっと今体調崩しててとかっていう風に、うん、ちょっとこうなんていうの、遠回しな表現で伝えるかもしれない、うんうんうん、
なるほどね。これ僕はほら会社勤めじゃないからあんまりその感覚が分かんないんだけどさ、休む時に理由って言うもんなの？
そうだな、僕の場合は言わないですね基本的に。
ねえ、
まあ、もちろん有給事前に取る場合とかに関しても、まあ申請するけど、
まあまあそっか、病気に、犬が病気になったら直前に言うからか。
そうそうそうそう、まあもちろん直前になっちゃった場合とかは例えば、うん、病院に行くのでお休みしますみたいなで、
うん、
診断が出たら共有しますとかそういう感じかしらね、う
ん、それで犬の診断書を来たら面白いじゃんねああそう獣医
そうね、ワクワクペット病院みたいなね、わかんないけどねああみたいななるほど ね
面白いじゃん、
うん、確かにそれは面白いね、処方箋とかに書いてあって ね、そうだね、
尻尾に異常があってとかって書いてあったら
そうだね、いやまあ一応家族ですからね、でもね言ってることは間違ってはないと思いますけど。
なるほどね、うん、でもこれは本当に、ね、
確かにその領収書来たら面白いな
そうだね
いや犬の方の病院に行ったんだみたいなふうに思うよねかかりつけとはいえ普通の病院行けよと思っちゃうけどね、
うん、確かにね、うん、でも本当に伝え方だと思うけどさ、そのちょっとああっていう言い方あるじゃん、なんかそのアメリカの人のこの言い方はなんか、うん、ちょっとうるせえなって思っちゃうけど、なんか勝手に休めよみたいなな
んかその権利の主張をしたがるよね、なんていうのかな
みたいな、
自分の主張にいかに正当性があるかみたいなことを、
うん、
先にアピールしておかないとみたいな感じ、
うん、別にその話がしたいわけじゃねえからっていうのはあるからさその要件だけ伝えてよみたいな、
休むか休むか否かっていうのが知れればいいからね、
うんうん、地味にさっき伊崎くんがワンちゃんの音がって言ってたけど、ワンちゃんって言われたらちょっとうざってちょっと思っちゃいそうだねなんか
そうだね、確かにワンちゃんが体調崩したのでお休みさせていただきますって言われたら、
このなんか自分の愛情アピールみたいなのがさすごい乗っかってる感じがさちょっと鬱陶しいなって
確かにね、あの、まあ、おじいちゃんおばあちゃんとかだったらまだギリギリ許せるかなって感じだけどね。
あ、
ワンちゃんの体調が崩れたので休ませていただければっていうのはなんか、
でもその言い方はまだいいけどさ、ね、なんかちょっとすごいこうなんていうの、ドラマチックな感じでうちのワンちゃんが急にみたいなさ、うるさいってなんか、
ね、
なんかその意見勝手にみたいなさなんか別にそれは伝えなくてよくないみたいな風に思うのは、
そうね、
これはでも日本人的な
焦ってることを伝えすぎというかね、
自分のドラマを伝えんなよっていうのはちょっと
あのいいね、厳しい意見だね。
え、厳しいかな、でもなんかさ、
いやいや、まあ、そこまで気が動転してるってことじゃない、
だから気が動転してる自分を見せてくんなよっていう風にはちょっと
あの
日本人的
か
な、
そんなに余裕
は。
まあね、確かにアメリカだったらもっとそれはなんていうの、オープンにしていくのが当たり前なのかもしれないけどね。
そうだよね、うん、あれだもんな、だから電子レンジで猫を乾かしてはいけないって書いてなかったですっていう国だもんな。これは嘘らしいけど、
いや、まあね、いや嘘であってくれてよかったです、ね、勘弁してくれてから、
ね、
うん、なんか休むという事実とその理由を必要な時は自分のパニック度合いとか、うん、そのヒステリック度合いを乗せずに伝えることの方がやっぱスマートだよね。日本人的にはそう思っちゃうから。
だし、そこのドラマを伝えようと思ったらまあまあ時間かかるじゃん。
うん、
じゃなくてね、ちょっと犬があのちょっと調子悪そうなんで病院連れてってからあの会社行きますとか、うん、ちょっと今日は休みもらえますで。いいじゃん、
う
ん、多分会社側の人もさ、あ、なんだよその犬ごときで休むなよって言わないっしょ、うん、言ったらその人の立場が悪すぎるもんねだって
あのそうだね、ちょっと雰囲気悪くなっちゃうかな、
ね、
う
ん、その人の会社での居場所がなくなりそうなもんだから、
なくなっちゃうよね、
ねえ、うん、言わないだろうって思っちゃうけど、そうでもねえの
か、なんかあとは分かんない、年代による考え方もあるかもしれないからね。
あ、うん、確かにね、
僕らからしたらその会社は別に犬を理由に休むのは別にそんなに問題あることじゃないと思うけど、もっと上の世代の人からするとけしからんっていう、犬っころで休むなみたいなことはあるかもしれないよね、もしかしたら
確かに、
うん、家族だみたいな、
ね、
そう、まあね、我々ペットを愛玩してこなかったっていうのもあるからね、何かこう大事な部分が抜け落ちて喋ってるかもしれませんけど、
でもそうかも、俺はだからペットに愛情、ペット飼ったことないからね、その動物に愛情を持ったことがないから、はいはいはい、だからドラマ部分を伝えられるとうざいのかも、なんか知らないよって
思う、そうね、そのね、
なんかその
乗り切れないものをね、うん、大盛りにされてもっていう感じがする
ね、そうそうそう、早く行けよっていう感じがする
皆さん同じような気持ちでしょうけど、うちのね、
そうそうそう、
ペットが苦しい思いをしていますよっていうのはね、うん、
じゃあ早く行けよって思っちゃう、
ね、そうだね、それが一番いいよっていうさ、
うん、
ね、だし、まあ、なんていうの、どうせまた出社してくるんだったらその時話ゆっくり聞くから、
そうそうそうそう、
ね、今はもう最低限でいいよって思っちゃう、ね、
緊急事態じゃないのかよっていうのがちょっとなんかその乗っかっちゃうよね、そのドラマをいっぱい伝えようとする人がもしいたら
余裕あるなと思っちゃうね、なんかその
ね、これは何、動物を飼ったことないからなの、
いや、そういうことなのかしらね、
あら、
うん、それか僕らが単純に白状だからってことどっちなんだろうな、
どうだろうね、
両方の可能性あるよ、
確かに、うん、俺らがね将来犬猫を飼ったら
そう、こういう、ね、もしかしたらなんか違う気持ちが芽生えるかもしれないよ ね、
うちの犬コロが病気なんです
そのテンションで犬コロって言ってるやつ絶対いないと思うけどね、うん、
そう言うかもしれないから俺は
そうだね、なんか、ね、いやまあでもそんな未来が来たらめちゃくちゃ笑うけどな、なんか、どうしちゃったんだよ、
だ
よね、広島君、
美咲君ごめん、うちの犬ころがちょっと倒れちゃったから、ちょっと、
なんでポッドキャストの収録後
に、美咲君ひどいよ、
いやいやいやいや、
美咲、うちの犬ころは家族なんだよ、
歪んだ愛だな、どっちなのって、下に見てんのか、上に見てんのか。愛してんのか愛してないのか分かんないんだけどっていう
ねえ、そういうことにね、
日本語って難しいです ね、
僕らもそう思える大人になりましょうね、
うん、そうしましょう
ね、
はい、じゃあ以上ニュースでした。まあ、ワンちゃんのね
あ、出た、ワンちゃんの人だ。この人ワンちゃんっていう人だ。
ワンワンね。ワンワン
の。ワンワンのね。ねえ、うちのワンワンがってふざけてるじゃんってなるね。
なんか僕は地元というか家の近所によく、うん、あの犬を散歩させてるおじちゃんがいて、3、4匹ぐらい犬を連れてるんですよいつも、で
多いね。
シーズっていうタイプの犬だったかな、なんかあの毛むくじゃらな感じのさ、うん、そうで可愛らしいんですよ。ただね1匹だけ赤眼のシーズがいて、あの明らかに目がないのよ。あ、そう、赤眼のシーズだと思ってさ、
言い方かっこいい。
で小学校ながらにさ、うん、あの伊達政宗かなとか思ったりしたんだけど、そのなんかこう、なんで片目が ないんですかというかね、この子だけ目が、そう聞いたんだよね。そしたら
小学生すぎる。
いや小学生だからさ、そう、
あそう
なんでこの子だけ目が怪我してるんですかみたいな、ないんですかみたいな話したら、
デリカシーないね。
いやこの子たちね、いつもは散歩してて仲いいんだけど、たまに家で喧嘩するんだよみたいな。で、仲間内で喧嘩してた時に多分当たりどころが悪くて目が取れちゃったんだよねみたいなって言ってて、
グロ、
え、動物すぎると思って、あのそれからちょっとそのシーズーちゃんたちには話しかけられなくなりましたね僕はね。あのなんていうの、ペットってもっとなんかこう愛くるしくこうさ、なんていうのかな、こうコロコロして家の周りを歩いたりとかさ、なんか食べて飲み物あげて嬉しいな楽しいなっていうのあんのかなと思ってたんだけど、なんか普通にそのなんていうの血生臭い喧嘩もしてるんだと思って、
やだな
そう、でそれ結構カルチャーショックだったかも。なんかペットとはいえどやっぱ動物なんだなみたいなさ、とかって思ってねえっていう、
悲しい、
ね、この今日そんなね、だから犬っていうのは結構激しい生き物なんだなっていうのを含めてちょっと今日はこんな曲を選んでみました。はい、聞いてください、レッドゼッペリンでブラックドッグ。